コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週は海外でビッグなイシューが飛び込んできましたんで、そちらから早速取り上げていきましょう。さあ、週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ、早速行きましょう。まずはホットトピック。
2024年10月21日、ウェブメディア、カブタンの記事です。バフェット氏率いるバークシャーが、衛星ラジオのシリウス XM への投資を拡大。
シリウス XM というのは、北米で人気のポッドキャストプラットフォームです。北米では Spotify、iHeartRadio に続く3大プラットフォームとして人気のプラットフォームなんですね。もともとは衛星ラジオの配信事業者として立ち上がったシリウス。その株をですね、あの有名な投資家のバフェットさん率いるバークシャーがですね、追加保有を続けているということを報じられているということなんですね。4200万ドル相当の株と書いてあるんですが、まあ金額だけだとね、規模がわかりませんが、ただもう筆頭株主になったというと、これはかなりインパクトを感じますよね。バークシャーは最近アップルの株を大量に手放すということでも一時話題になりましたが、そんな中、なぜ音声配信のシリウス XM を大量保有したのかという背景を私なりに考えていました。まあ一つはですね、やっぱり割安感があるんじゃないかなと思います。Spotify や iHeartRadio に続く巨大メディアでありながら、まあ、割安であると。ただ、衛星放送、衛星ラジオという唯一性のある技術も持っているというところで、おそらく興味関心を持ったんじゃないかなと思います。音楽のサブスクプラットフォームのパンドラも傘下にはあるんですけども、ただそれは残念ながら Apple Music とか Spotify などに比べるとシェアがあまりないので、どちらかというと、その衛星ラジオのライセンスですとか割安感かなというところでは興味深いですね。ただ、音声配信にも大資本家が注目しているということでは、今後この波がぜひ日本にもね、来てほしいなと思いますよね。注目です。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、戦略テック関連行きましょう。まずはこちら。
2024年10月21日。ウェブメディア、ミュージックマンの記事です。Spotify が Z 世代トレンド調査レポートを公開。
Spotify が広告主向けに定期的に調査レポートを発表しています。今回はその中でも Z 世代に向けたトレンド調査ということで興味深い内容でしたので取り上げてみたいと思います。いや、皆さん知ってましたか ?LYKYK という単語。いや、全くわかんないですね、これで。はい。これどういうことかというと、わかる人にはわかるという意味なんだそうです。そしてなんでこれが Spotify と絡むのかというと、その Spotify はプレイリストという機能ありますよね。自分のお気に入りの楽曲をリストにして、それを公開したり共有したりするということができる機能なんですけども、こちらのプレイリストでわかる人にはわかる、まあ、プレイリストというところにつながるんだそうです。例えばですね、どんなプレイリストが流行ってるかというと、初めてのホニャララ。例えば、ほら、初めてのミスター・チルドレンとか、初めての米津玄師とか、いうように、これから推しのアーティストを知りたいという人に向けたプレイリストと。で、さらには、わかる人にはわかるプレイリストというような流れに行くんだそうです。これはね、非常に興味深いですよね。しかも、この、IYKYK を使っているというユーザーは、Spotify の AI によると、パワーユーザーだという指摘があるそうなんですね。ですから、Spotify としても、コアなユーザーの動向にね、注目するということでは、興味深いトピックとして取り上げているというふうに記事では歌っています。いやー、すごいですね。実際、そういうテイストを AI が、そういったことを学習して作った自動のプレイリストというのは、どうやら再生回数がですね、63% 増えたということで、Spotify も注目しているということなんですよね。だからその Z 世代というと、SNS をものすごく使っているように見えつつ、こう人とのこうコミュニケーション、交流も欲しているようなイメージあるんですよね。そうした中で、プレイリストがある意味そういった孤立感をね、和らげるようなところに役立っているんではないかという仮説も成り立ちそうですよね。 Spotify のこうした定期レポートはね、たまにこう、こんな感じで興味深い切り口で報じてくれるので、ほんといつも役立ちますよね。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、映像、ビデオね、全世界でどんどん広げてますね。どうやらですね、音楽ビデオが日本を含めてどうも97カ国、もうそろそろね、100カ国配信に迫る勢いだということですね。あと、噂としては、Spotify がアメリカで広告の代理店を立ち上げるんじゃないかという噂が飛び交ってるそうです。まあ、もともと現状でもね、代理店機能持ってますけども、独立として立ち上げる感じなんですかね。こちらも興味深いですね。国内音声配信、ボイシーなんですが、ボイシーフェス、はい、出演者が決まったそうですね。公式の X で出演者をね、一人一人紹介してますんで、気になる人はチェックしてみましょう。YouTube、音声配信に特化しているわけではないんですが、すごいデータが来ましたね。国内月間視聴者数が7300万人と。まだまだ YouTube の強さは変わりそうにありませんね。では、国内その他のプラットフォームです。サイバーエージェントのアワですね。こちらがですね、久しぶりにこう、ブログの、ニュース記事、VTuber の、オータムライブレポートの記事です。こんな活動してるんだということで、興味ある人はぜひチェックしましょう。国内、ポッドキャストプラットフォーム、リッスン。こちらがですね、検索結果ページのアップデートがされたそうです。検索結果の画面からすぐにエピソードが再生できると、便利になりましたね。国内音声ライブアプリのラジオトーク。MBS ラジオで月刊ラジオトークというね、地上波でラジオトークの冠番組がなされているんですが、まあそのね、出演者を募集するという企画が始まってます。国内で唯一黒字化していると言われているライブ音声配信アプリのスプーン。こちらがですね、現在次のスターを輩出するという企画で、ネクストラジオスターというオーディションプログラムを立ち上げていますが、そこの追加の入選番組が決まったそうです。ですから現在ですね、スプーンの公認ラジオ番組として10番組が定期配信されているということです。ライブアプリとして人気のスプーンですけども、こうした収録アーカイブ配信にもね、今後力を入れていこうということなんでしょうね。非常に個性的で、かつ Z 世代にこう刺されそうな尖った番組がね、結構いっぱいあるんで、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。国内 IT 大手の DNA が立ち上げる音声ライブアプリボイスポコチャ、こちらのですね、トロフィー機能が新リリースということですね。いやー、ボイスポコチャ本当にそのライバー、音声ライバーのこう中間層をね、成長させるような施策が本当うまいですね。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツコラム関連いきましょう。まずはこちら、
2024年10月22日エレジャパンウェブ版の記事です。永野芽郁とさかなくんがプラダのブランドポッドキャストを開始。
人気女優の永野芽郁さん、そして魚に関する知識は折り紙付き、そんなさかなくんとのユニークなコラボの音声番組が始まりましたね。はい、で立て付けを見ていきましょう。まずはですね、ブランドとしてはプラダの冠番組です。ファッションブランドのプラダですね。そして永野芽郁さんが実はそのプラダのブランドアンバサダーをやってるということなんです。ですからメインのパーソナリティとしては永野芽郁さんが進行をしています。そしてプラダに限らず世界のファッションブランド、環境問題と本当に切っても切れないですよね。そういう意味でプラダが環境に対して行っている活動を広めるという一環で立ち上がったのがこちらになります。そして制作はスピナーです。人気ポッドキャスト番組デイリーブリーフなど多くのポッドキャストを制作している制作プロダクションです。地上波ラジオの J-WAVE の制作プロダクションなんですね。ですのでスピナーが制作をし、そしてプラットフォームとしてはソニックボールというスピナー J-WAVE が保有しているポッドキャストの配信プラットフォームを使っていると。ですから効果測定もバッチリですね。 LINE への誘導ですとか、それからアンケート機能などもありますし、そしてユーザー属性による分析もお手の物ということで、ファッションブランドがね、全面の信頼をして配信するという立て付けになっていますね。ですので音声配信に興味のある方は全 配信のエピソードの予告がリストアップされていますので、あ、こういう立て付けで、こういう座組で作るんだな、ということの参考になるかと思います。いやー、一時ソース聞いてみたんですけど、長野芽衣さん本当にトークもお上手ですね。原稿を読んでる感はもちろんあるんですけども、全く噛んでませんし、それから定期的にさかなクンの、こう、魚に関する熱いトークの中に定期的にね、ちゃんとね、しっかり進行をするような入り込みをしてますんで、本当お上手ですね。他の番組もね、持たれてますけども、すごい聞きやすいです。そして、なんといってもスピナーの編集力ですね。本当に聞いてて淀みがなく、そして、さかなクンと多分、長野さんの音圧、音量って多分絶対違うと思うんですよ。さかなクンの方が多分その魚に関する熱いトークを語るときにはものすごく音圧が上がるはずです。でもそれを本当に聞きやすく、平坦にちゃんと編集されています。これはね、ほんとすごい。さすがスピナーという感じですね。ですので、この立て付けが、まあ、うまくいくと、ファッションブランドのアンバサダーをしている芸能人さんって他にもたくさんいますので、なんかこういうファッションブランドが、ポッドキャストリスナーに向けて、ブランドリフト、ブランド価値を向上させようという番組、今後も増えていきそうな気がします。例えば、小松菜奈さんはシャネルのアンバサダー、そして荒木優子さんはディオールのアンバサダーですので、ファッションアンバサダーをやってる方で、トークのお上手な方、他にもいっぱいいると思いますので、今後こうした動き注目です。ぜひ皆さんも聞いてみてください。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストいろいろ始まってますね。例えばですね、FM 横浜、まあ、地上波と絡めたポッドキャストではあるんですけども、SNS で注目されているシンガーソングライターのドレッシングさんの番組が始まってます。それからですね、今週始まった番組ではないんですけども、お笑い芸人、男性ブランコさんの番組がですね、各所で話題になってますね。非常に、確かに聞きやすくて面白いんですよ。ぜひ聞いてみてください。そして、海外の話題としては、女性ポッドキャスターとして圧倒的人気を誇るアレックス・クーパーさん。彼女のインタビュー記事が、非常に長いロングのインタビュー記事がありますので、こちらね、本当に読み応えありますんで、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。世界的には、ジョー・ローガンさんと、まあ、アレックス・クーパーさん、本当に有名なお二人ですんで、ぜひチェックしてみてください。オーディオコンテンツです。今週はまずはオーディブルから。人気俳優の多部未華子さん、彼女が朗読する、作品が配信されました。プロ野球選手の菊池雄星選手。彼がですね、オーディオブック JP のオーディオブックアンバサダーに就任ということですね。そうそう、スポーツ関連ね、アスリート関連のオーディオブック、まあ、オーディオコンテンツって、もっともっとね、広がっていいと思うんですよね。この動きは本当に応援したいですね。アスリートからの、こう、生きる力になる、それから何か成長するというメッセージ、自己啓発本とかってものすごくビジネスマンなどに向けても一定のニーズあるじゃないですか。で、それを音声で聞けるってやっぱりいいと思うんですよね。そうそう。なのでアスリート関連のアンバサダーさん増えるといいなと思いました。ブークスは今週は歴元先生の配信が行われてますね。制作ガジェット関連なんですけども、今週はあれなんですよ。Amazon でハイレゾのワイヤレスイヤホン、ラディウス HPR300BT がなんと半額セールをやっています。そして Amazon のポイントも 13% ほどつくので実質6割引きでハイレゾのワイヤレスイヤホンが買えるんですよね。スマートフォンで LDAC、ワイヤレスのハイレゾに対応している機種を持っている方はこれね、ぜひチェックしてみてください。しかもこう片耳にも対応してますし、あと両方にマイクがあって、で、音声入力の音質も非常にいいですので、ぜひチェックしてみてください。おすすめです。概要欄にリンクがありますので、ぜひそのリンクから購入していただけると、この番組の支援にもなりますので、ぜひよろしくお願いします。いや、本当おすすめです。
クリエイターエコノミーニュース。
では、音声広告、海外、AI、その他もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2024年10月25日。読売新聞オンラインの記事です。 JR 九州博多駅ホームで音声広告開始へ。日中10分間隔で放送、1ヶ月1社のみで120万円から。
今週は音声広告の話題なんですけども、特に交通広告の話題です。いわゆるバスに乗ってるとね、停留所に着く前に、どこどこで有名な、なんていう、こう、肩書きがね、つくような停留所ありますけども、いわゆる交通広告、今伸びてるんですよね。ほら、コロナが回復して、インバウンドが高まってるじゃないですか。そういう意味で、実は交通広告伸びているんですね。その中で、はい、博多。福岡といえば、音声配信非常に今盛んな地域ですよね。そんな博多駅で、ホームで流れる音声広告が開始ということですね。引用します。JR 九州は博多駅の在来線ホームで12月から企業の音声広告を始めると。1日の乗車人数が約12万人。1ヶ月1社のみで120万円という価格で、はじめ、ホームで音声だけを使った広告事業を行うのは JR 各社では初めてとのことです。いわゆるブランドリフト、音声広告ってブランディング価値を上げるのには本当に優れていて、多くのポッドキャストの効果測定で、ブランドリフト調査が大体に上がってるんですよね。そういう意味では、ブランド価値を上げたい企業に最もおすすめですし、もう120万円っていうのもね、意外とすぐに回収できちゃうんじゃないかっていう気はします。時間帯がおそらく限られるので、12万人全員っていうわけではないでしょうけども、それでも、例えば半分の6万人だとして、そしてほら、ホームってすぐに電車が来る場合もあれば、来ない場合もあって、そうなると、何回もその音声広告を聞くということもあり得るんですよね。そういう意味では、ブランド価値を上げられるのであれば、コスパはね、非常にいいんじゃないかなと思います。実際、大阪の地下鉄で配信されている車内の音声広告、こちらも非常に人気で、そして大阪の地下鉄の乗降者数自体も、まあ、年々伸びているということでは注目なんですよね。やっぱりコロナが回復してインバウンドが好調というところが起因していると思いますので、そういう意味ではね、東京メトロとか、東京もほらインバウンドすごいじゃないですか。なんかね、音声広告もっと広がりそうな気はするんですよね。とにかく音声広告のいいところは、環境を破壊しないんですよ。景観を損なわないので、本当にね、ブランドリフトにはうってつけの広告ですんで、ブランド価値を上げたい担当者の方はぜひチェックしてみてください。無料のニュースレターの方には最新記事ではありませんけども、音声広告で効果を上げたという企業の事例を書いてある過去記事のリンクも載せてあります。無料のニュースレターすべてリンクの記事読めますので、購読おすすめいたします。では、どんどん行きましょう。Amazon ニュース来ましたね。Amazon がですね、どうやら広告制作の新しいツールを開発中ということです。そして、AI 関連ではあんまり Amazon の話題聞かなかったんですけども、どうやらここに来て、その広告を作るツールに AI を活用するということの記事が話題になっていました。うん、やっぱり来ましたね。先週、電通の音声広告 AI で作るという話題をお届けしましたが、まあ AI ってね、本当に競争が激しく、そして進化も日進月歩で、どれが一番っていうのがない競争の具合なので、そうそう、Amazon もね、こうやってすぐにできちゃうんですよね。ですから電通さんが、まあ、あそこまで大々的にリリースしたっていうのは、本当にまずは先に囲い込んじゃおうっていうところの、ある意味焦りの表れだと思うんですよね。そう。なので、アマゾンも、いわゆるリテールメディア、アマゾンの中での広告というのは伸びていますので、それをさらに加速させるということで、音声も含めた広告ツールを AI で、さらに加速させようということなんでしょうね。うん、この動きは注目したいですね。あと、Amazon で言うと、Audible が調査データを発表しました。Amazon Audible。そうそう、こちらの Audible は結構ね、数字をね、出してくれる Amazon の中でも非常に珍しい部署なので、定期的にチェックをしていますが、今週はですね、オーディオコンテンツのリスニング状況の調査を発表してました。例えば、単純に日本のオーディオブックやポッドキャストのリスナー数は、パーセントで言うと、2023年が 17% で、今年 21% と、やっぱり増えてるということなんですよね。そうそう。だから、コロナが明けてお出かけ需要が増えてきた中では、やっぱりね、移動時間に聞ける媒体っていう意味ではね、音声いいんですよね。なので、冒頭で紹介したシリエス XM。こちらもですね、カーオーディオのアプリのプラットフォームを持っていて、そういうところもね、多分注目されてるんじゃないかなと思うんですよね。なので、11月連休に行われます、ポッドキャストの一大イベント、ポッドキャストウィークエンド。こちらにはですね、ホンダ自動車の ロードボイスというポッドキャストのブランドもスポンサー協賛していますので、そうそう、移動とね、オーディオコンテンツは本当相性いいですから、そういう意味で、オーディブルが、まあ、オーディオブックコンテンツが、伸びているというところもつながるのかなという気はします。あとは AI 周りがね、今週は、あれなんですよ、非常に共通な動きが各所で見られました。何かというと、AI を使って、もう本当に対話をさせるプロダクトが増えてるなという印象です。例えば、AI 面接官。はい。こちらは、就活生と1回目の面接をもう AI がやっちゃうというやつですね。いや、これでもね、意外とできちゃうと思います。デモの動画を聞いたんですが、ほら、大体、まず最初に聞く質問って、志望動機を教えてくださいとか、我が社で何をしたいですとかって、大抵パターン決まってるじゃないですか。そういう意味では、全然 AI でいけるんだなと思いました。そして、さらには、音声認識の技術も高まってますので、相手が言ったことに対して、もう少し深掘りする質問も、即座に AI が出してくれるんですよね。ですので、これ全然いけるなと思いました。そうそう。で、AI 面接なんですけど、ローソンが新卒採用に AI 面接を導入とか、あと、ロート製薬が、音声対話 AI で孤独感の解消支援、いわゆるメンタルヘルスですよね。企業にとっても今非常に重要なテーマになっているメンタルヘルス。こちらにも AI を活用しようと。そして、京都市が AI の自動音声案内と。そう。やっぱり自治体の窓口の一時受付って本当面倒じゃないですか。そして、一方で知識も必要ですよね。この問い合わせはこの窓口っていう複雑な窓口案内のスキルも必要。でもそれって AI がむちゃくちゃ得意なんですよね。なので AI の発する音声の方の技術も高まった、そして認識の方も高まった、そして回答を適切にするという技術も高まったというところで、いわゆる一時対応のところに AI がこれかなり入り込んでくるなという事例が今週はいっぱいありましたね。いやーだから、すごい時代になりましたよね。就活に関して言えば、応募はいろんなウェブサイトでエントリーする。で、エントリーされたものは AI がまずそもそも書類というか入力項目で振り分ける。そして一次面接も AI がトークで行う。いやー、すごいですね。なので、受ける就活生の側も、AI を使ってこう聞かれたらこう答えるみたいなひな形を多分考えるわけですよね。いやーすごい時代になりましたね。だからある意味ポケモンバトルですよね。どっちも AI というポケモンを活用してまあバトルさせるみたいな感じですよね。いやーデストピア感がすごいですね。でもまあ大量に捌くということではしょうがないんでしょうね。今後も注目していきましょう。なので今週も非常に興味深いニュースが多かったですね。すべてのニュースのリンク記事、また紹介しきれなかったニュースのリンク記事は無料のニュースレターで配信しています。ぜひ皆さん購読フォローよろしくお願いします。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報を発信しています。ぜひフォロー登録、そしてぜひぜひ皆さんのお友達にもご紹介お願いします。週末久しぶりに妻と登山をしてきました。まあ、登山といってもハイキングレベルなんですけども、岩山や河原など起伏に富んだコースで非常に楽しかったです。皆さんはどんな行楽の秋を過ごしてますか？ぜひぜひコメントで教えてください。それでは皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。バイバイ。